それでは聖書を読みいたします。サムエル記第2、7章8節から17節まで。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい大いなる名をあなたに与える。私があなたの民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼はあなたの名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし、私はあなたの前からサウルを取り除いて、あなたの私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまで続き、あなたの王座は常しえまで固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻とをそのままダビデに告げた。
ただいまから旧約聖書第二サムエル記7章8節から17節までを通して、常しえまでも固く立つダビデの王国と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日の教会の聖書の読む箇所が第二サムエル記の7章であります。そこから王国ということに、しかもダビデの王国ということが私たちとどうつながっているのかということを見ていきたいと思います。神様に背いたアダムとエバから人類の罪が始まって、そして神様の裁きを受けなければならないようになりました。で、その人類を罪と滅び、神の裁きから救うために、神様は救いのご計画を立てられました。それが一つの国を起こして、その国から人類を救う救い主が生まれてくるという、そういうご計画でした。その国というのがイスラエルという国であります。先祖がアブラハムで、創世記の11章から登場してきます。このアブラハムを通して神様は、全世界を祝福するという計画を与えられました。 そんな中で、アブラハムの子、イサクの子、ヤコブの子と三代続いて、その時代に飢饉があってエジプトに逃れます。エジプトには70数名で行きましたが、400年後、アブラハムに約束されていたように約400年後、出エジプト、つまりエジプトを脱出の時には200万300万の大民族になっていたわけです。神様が約束、アブラハムに約束していた土地、そこを素通りしてエジプトに下って、すぐ約束の地に戻らないで紅海を渡り、アラノを旅してシナイ半島のシナイ山というところで、モーセは神様の約束をいただきます。神様の御心は主に石の板2枚に書かれた、神ご自身が書かれた十戒というものでした。その十戒を、石の板を収めた箱を神の箱、契約の箱と言います。その上に動物の生贄の血を注いで罪の許しを求めて礼拝を続ける、その礼拝の場所を幕屋と言いました。幕屋を移動しながら、神様の神の箱を中心にイスラエルは約40年間旅をして、モーセから次の時代のヨシュアの時代、リーダーのもとへ移ります。そしてどうなったかというと、ヨシュアによって導かれて約束の地に移りました。そこで実はヨシュアも死んで、時代が乱れてリーダーが時々立ってくるんです。それを裁きつかさ司祭と呼びました。まあ、そのことを司祭記の、旧約聖書の司祭記で見てきましたけれども、ヨシュア記司祭記と見てきましたが、その後実はの次の時代へと展開して、そこで起こされた指導者がサムエルです。サムエル幼稚園やサムエル国際キリスト教学園は、このサムエルをのモデルとして、神の前に祈り、神の言葉を聞く人、神の民を指導する人という意味でその名を取っているわけです。少し長い歴史のことを、アブラハムから約1000年の期間のことを今何分間かでお話ししました。そして神様はアブラハムに約束していたことを、次のダビデと同じ約束を与えていくんです。裁きつかさがいた頃ですね、神様は預言者サムエルによって、民は神の言葉によって導かれていましたが、人々が周りの国々と同じように自分たちの国も王様が欲しいと、まあ、それは良かったり悪かったりするんですけども、王様が良ければいいけど、悪かったらとんでもないことになるよと言っていました。で、まあ、最初に立てられた王様がサウルという若者で、滑り出し上々でしたが、神様の声を聞かないで自分勝手なことをしていったので、ついに神様からお前ではなくて次の王を立てると言われてしまいます。その次の王がダビデという人でした。羊飼いの8人、男兄弟8人の末っ子でした。結局第一サムエル記の中では、サウルを神様は退けて、ダビデをイスラエルの王様、次の王様にするということを決めておられたわけです。実はそのことは、初代の王サウルの息子ヨナタン、ダビデの親友でした、ヨナタンがもういち早く察知しました。 そして初代のサウルは我が子ヨナタンに継がせたいと思ったけど、どうやらダビデの方に神様は次の王位を決めているようだと分かり、また我が子ヨナタンよりダビデの方がはるかに優れた資質を持っているということで、今のうちにダビデを亡き者にしようとして命を付け狙います。そういう出来事がサムエル記の最初の第一の物語でした。そしてサウル王と息子ヨナタンはついに戦死をしてしまいます。その悲しみの中で歌われた歌、弔いの歌、それがこの第二サムエル記の一章に書かれているわけです。神様がサウル王朝からダビデ王朝へと移していくというご計画の中で、それはダビデが頑張ったからだとか素晴らしいからとか正しかったからとかそういうことではない、あるいはダビデの関係者が立派だったからというわけではない。むしろダビデや周りの人々が大変醜いところがあった、これでも信仰者かと思えるようなところがありました。それにもかかわらず神様がご自分のお約束のお言葉に忠実に約束通り実現していったと、それがこのサムエル記を読んでいくとよく分かっていきます。今のようなことを前置きにして、最初に言いました王国について私たちとどう関わっていくかということをついて見ていきたいんです。ダビデはこの最初の王サウルとその子ヨナタンが死んだ、戦死した、もう嘆いてばかりおれません。サウル王の娘婿ミカルの夫であったばかりでなく、密かに次の王だと、まあ、自他ともに目されていた、思われていた。だからダビデはイスラエルを敗戦の中からまとめて立て上げなければなりません。ここで2章の一節見ていただきますと、この後ダビデは主に伺っていった、ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登っていけと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。ダビデの特色はことをなすときに神に御心を問いかけ、神の声を聞いてことを起こすということがありました。これがダビデの特色です。サウル王はその逆でした。自分の思いを優先させるという傾向があって神様から退けられたわけです。ヘブロンへ、外国からユダヤの地へ登り、ヘブロンの町に移ることを決めました。まあ、家族もろとも、親族もろとも、前に地図を出しましたが、ヘブロンというのはどこにあるのか。エルサレムのすぐそばです。赤い矢印のあるあたりです。海沿いに大変強い武力を持っていたペリシテ人、そのペリシテ人との戦いの中でヘブロンに行き、そしてダビデはユダの長老たちに贈り物をします。そしてやがて 自分の王権が確立する備えをしていくんですね。ヘブロンの町というのはこんな感じですね。大変美しい緑の豊かな町で、ダビデによってエルサレムが都を移されるまではイスラエルの中心でした。歴史的に言えばアブラハムが葬られ、孫三代目のヤコブも葬られ、大変重要な歴史的に大切な場所です。ユダとそれを結ぶ部族の、集結地でもありました。ですからユダの人々、各地の長老たちが集まって、そこでダビデをユダの王としたんです。2章の4節、そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いでユダの家の王とした。イスラエルの国はこのやがて2つ北と南に分断していくんですけども、サウル王の初代のサウル王の治めている地域勢力がまだ残っています。そういう中でダビデはこのヘブロンで一つの王国が建てられ、その王となったわけです。2章の8節を見ていただきますと、一方サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシボセテをマハナイムに連れて行き、彼をギルデヤシュル人イスラエル、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。比較的北の方の地域の国々、広い地域なんですけど、その王になりました。それをまとめ上げたのは、初代のサウル王の将軍、実力者、アブネルの、のリーダーシップによったわけです。サウルの子イシボシェテはこのサウル王の子ではありましたが、ヨナタン亡き後アブネルによって王になりましたけども、いかんせん実力がありません。で、少し見ていただきますと、先ほど見ていただいたダビデが王となったヘブロンと、そしてヨルダン川を挟んで、かつてアブラハムの子三代目ヤコブの時代に兄エソーと争った地、いえまた神様とヤコブが争った地、ヤブクの私、そのあたりにあるマハナイミというところにこのイシュボシェテはサウルの王家を継いでいくんですね。この時ですね、ペリシテの海岸沿いのペリシテっていうのは大きな力を持っていましたし、まだまだ統一集権国家っていうのは集権化が進んでいなかったんですね。まとまりきっていなかった。それなのにヘブロンとこのマハナイム、二つの王国がここで出来上がったわけです。ペリシテはもっと自分たちの力が強いと思って虎視眈々と見ています。ペリシテの影響力のもとで亡命政府のような感じがこの2つの政府ですね。ヘブロンによるダビデ王国、マハナイムにあるイシボシェテ王国、この2つがこの時代あったということです。この2つが争っていた。3章1節、 サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。で、そこで、まあ、この二つも、まあ、ここでは、ダビデの家族構成や家庭内のことがいろいろ書かれているんですけども、この二つは戦います。一騎打ちをしながら、団体戦をして一騎打ちをしながら、ついに、この、ダビデの家来たちが勝つわけです。前にある、それはその一騎打ち戦の戦いの様子を描いたの想像の絵です。そういう中で、サウル王朝は滅んでいきます。だんだん弱体化していって、なんと、イシュボセテを王にしたアブネルが、まあ、わがままで自分勝手で、ダビデに寝返って、そしてイシュボセテを見限ります。ダビデはそれを良しとして、アブネルと手を組んで、かつて自分の妻であったサウル王の娘、ミカルを他の人の妻になっていたのに、自分のところへ戻してくれと言うんですね。まあ夫婦は仲良くしていたのに引き裂かれて、夫は泣く泣くミカルと別れるというくだりがあります。本当に人間的だし、まあこういうところ私はダビデは好きにはなれませんが、ダビデは結局前の王のサウルの娘と夫婦であり続けるということが王位継承の一つの有利な条件だと思ったんでしょうね。それを利用しようとしたアブネル、サウルの将軍アブネル、それからダビデ王家の一番の力を持っていた将軍ヨアブ。でヨアブはこのイシボセテとの戦いの中で自分の兄弟マーサという弟を殺されていますので、ですからアブネルがダビデのところにやってきて、ダビデからのもう安心して帰っていいよと言って帰っていったのに呼び返して、ダビデの意向のもとであるかのように見せかけてアブネルを殺してしまいます。このあたりにもダビデの泣きどころが自分の第一の右腕というべきヨアブだったって、はい、本当に危機開会というのか、人間の権力闘争というのは外との戦いだけではなく内にもあるということをまざまざと見せているのがサムエル記で、下手な小説読んだり映画見るよりもよっぽど面白い。まあそんな中でダビデの優柔不断さやいろんなこともありますが、まあ、結局はいろんなことがありながら、ついにはダビデが王様になる、統一国の王になっていくんです。それは神様が決めておられたからです。主なる神様は人の弱さや汚れを超えてご自分のご計画を進め、それを実現されるお方です。それを神の主権と言います。私は聖書を読む中でなかなかそれが納得できません。でしたと言うべきでしょう。教会に行き始めて若い頃に、先ほども言いましたが、アブラハム、イサク、三代目のヤコブとエサウは兄弟、兄がエサウ、弟ヤコブ。神様は生まれる前にヤコブを愛しエサウを憎んだとありますから、かわいそうじゃないか、エコひいきじゃないか、納得できないと。まあ、そういう中で新約聖書は陶器師の手にある粘土が自分を 何人作ったか、陶器師に文句が言えるかという、そういう理屈を展開します。神様と人間の間はそれほどの違い。陶器師の手にある土くれが私たち人間だというんです。でも、私たちは、現代人というのは、人間中心の思想や世界観をしっかり持ってますから、そんな神様はいらないというわけです。神の権威を、よりも人間の権威を上に置こうとする。まあそんな中で私は納得できなかったんですが、聖書の神を信じるということは、そういうことなんだということを最初に私は思いました。だからなかなか信じれなかった。信じるということは自分の都合の悪いことを神様がお決めになっても、従う、納得するということを意味しました。最初に私は降参したんです、神様に。信じるときに参りました。でもクリスチャンになるときにそういう降参をしてクリスチャンになった人と、クリスチャンに信じたときは自分のいいように信じて自分の手の中にある神様のようにして、神様よりも自分が上だけどイエス様を信じるという人も中にはいるんです。クリスチャンになってから神の主権と自分の考えとどっちが上なのかということを戦って、そして取り扱われて、神様の主権を認めていくということが起こります。そういう神様の前に自分が本当に砕かれて、もう全然ダメです。お心のようにしてくださいという、そういう信仰の経験を清めとか、聖霊のバプテスマとか、いろんな表現するんです。まあ、私は最初にそれが起こっていたんで、いつも神様の御心がなりますようにということをこう大事にするように歩んできました。ペテロがイエス様に聞かれます。あなたは生ける神、私のことを誰というか。ペテロはあなたこそ生ける神の御子キリストです。生きておられる神の神ですと言ったの。イエスの権威を認めるということだった。十二弟子の一人のトマスは復活のイエス様を他の弟子たちが出会ったのに、自分は出会わなかった、そんなものを信じられるか、幻を見たんだろうと言って、この目でイエスの十字架の手の傷跡や脇腹の傷を見て、その傷に触れないと私は信じないと言った。一週間後、トマスに同じ状況で復活のイエス様が現れたとき、トマスは言ったんです。ひざまずいて。私の主、私の神。我が主、我が神。これはキリスト教信仰の告白の基本的な姿です。原浩二さんが今明かしてくれました。クリスチャンホームで育って、でも途中で信仰はなかった。神様の愛から離れていた。信じていた時もあったけど離れたという話でしたね。で、大学時代に、この、健康上の理由で苦しみにあって、そこで、それでも神様を愛してくださっているということを聞いて戻った。そこで、原越さんは、そういう神様の主権を大事とするお方であると認められた。神様は生かしまた殺すことができる絶対的な権威をお持ちのお方だ。これは権威を主権という意味ですね。生かすも殺すも、御心一つ、まな板の上の恋。これがクリスチャンの基本的な神様との関係ですね。今日のこの箇所の中で、そんなことがダビデが王様になって統一国家の王になっていったというのは、ダビデが良かったからではない。神の御心がそのように導いていったんだということでありましょうか。五章に飛びます。 一節、イスラエルの全家族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王の元に来た時、ダビデ王はヘブロンで死の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。このようにサウルの王朝のイシボセテが死に、イスラエルの王位を継ぐ者としてダビデがいよいよ登場して、ヘブロンで統一王国のものとなります。先ほど来見ていたこの戦いの後、ダビデはちょっとここで右側がエルサレム神殿のある方が右で、ここにダビデの町というのがあります。で、イスラエルのエブス人が持っていたここをダビデは自分の都とします。模型があって、今でもイスラエルに行くとエルサレムでこれを見ることができますが、かなり大きな場所がこの場所ですね。でここに、これは全体が城壁のあるダビデの町ですから、これを拡張して、も近いところにエルサレム神殿が建てられていくわけです。かつて預言者サムエルによって見出されて、いち早く王としての油注ぎがありました。任職の式がありました。ところが、五章を今読みました三節に、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。これは全イスラエルの王様としたということです。油注ぎというのは一回きりでなくて前にもあった。今度はさらに広い範囲の全体の王とするために王となる。王権の範囲に応じて油注ぎというのは二度されているんですね。そういう性質を持っていたということです。さて、七章に移ります。今日の聖書の七章は、このダビデに対する神様のご計画が、約束が実現する。で、サムエル記の中心がこの七章だということです。ダビデが一人この成功者となり繁栄していくということではなく、ダビデの子孫から神様の王国が成立していくということが言われている。そういう点でサムエル記の一番中心は七章にある。で、この今七章の話をしていますけれども、実は六章でダビデは神様の契約の箱を迎えるということが起こります。これはね、第四礼拝で早朝と第四礼拝で六章のことは池田先生が取り上げていらっしゃるのね。またよかったらお聞きくださるか、ユーストリームで聞いてください。 CD もあります。さて、七章ですね、七章についてダビデはね、この二つのことを願うんです。説教のアウトラインのこの二番目に二つの願いというのを言いました。一つはですね、 王位、王様の位を受け継ぐために神様はこのダビデにの二つの願いを聞いていくんですね。七章五節を読みます。行って私のしもべダビデに言え、主はこう仰せられる、あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。で、ここでですね、11節にもこの主はあなたのために一つの家を建てる、16節にも私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つという約束をもらいます。そこで神様の王国が立ち上がっていく中で、その神の都の中心に神様が共におられるという印の契約の箱を迎えたいと願ったんです。確かに神様が共におられる神の都だという印に、あのシナイ山でいただいた、そしてずっと長い間幕屋で礼拝を受けてきた、その約束の神の箱を迎えようとしたんです。で、外国のペリシテにありましたから、すぐには戻れなかったし、戻ってくる途中にいろんなトラブルがあったことが六章に書いてある。帰ってくる途中にうっかりそれに触れて、ウザという人が殺されました。またしばらくして迎えていくということが、大変興味深いことが六章にあるんですけども、元旦礼拝で、私が元旦礼拝でお話したことが、実は関連があります。最終的にいろんなことがあって、ダビデはこの喜びを踊りながら、力の限り踊りながら迎えます。神の箱を神の都に迎える。で、それがシオンの祭りになっていくんです。外国の昔の話じゃないかと思うけど、そうじゃないよと。日本の祇園祭りっていうのはこのシオンの祭りではないのかと、元旦でそういう話をしたんです。今日今蒸し返すつもりはありませんけども、その神の都に神が来られるというのが、この出来事はここにあるんですね。さて、ここでですね、一節と、もう一つはですね、神の箱を迎えたら、神の箱の住む家を作らなければならない。これが神殿建設なんだ。それを杉材の上等の家にしたい、神の家に、宮にしたいと言ったんだ。それに対して神様は、お前が私の家を建てるんじゃなく、私がお前の家を建てるんじゃないかとおっしゃったんです。逆だと言われた。そのことを見ていきたいと思います。五節から。四節。そのようなことである。次のような主の言葉がナタンにあった。預言者ナタンにあった。行って私のしもべダビデに言え。ここで、六節と七節。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕、すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできた、どんなところででも、私が民イスラエルを牧せよと養いと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと、一度でも言ったことがあろうかと。神様が 幕屋では不満だとおっしゃったことはないと言うんです。それなのにお前の方が勝手に建てたいと言ってるんじゃないのかと言った。しかも神様は他の箇所でもダビデに言われます。お前は血を流しすぎた。お前に神聖な神殿を建てる資格はない。それはその子ソロモンによってなされますね。で、ソロモンはするんですが、その資材を集める準備はダビデがした。遠くツロの国のヒラムという王様と約束をしてレバノン杉を運ぶんです。日本の祭りに大きく影響しているのが諏訪神社のあの御柱祭です。たくさんの人が柱を運んで行列をして、ああいう事柄っていうのは、そういうことが日本に伝わって諏訪の御柱祭になったんではないかという研究者の発表があって、もうテレビでもいろいろ一般に言われた。みんな、美濃文太がやったそういうことについて、その頃は騒いだけど、今は忘れてしまっています。私たちの国は、遠いイスラエルの国と全然関係ないと思っていると、そうでもない。まあそんなことを私は時々情報を提供しているんですけど、その場所はこの神殿建設に対してあったことを思い出として形として祭りという形でありますね。さてここで11節で神様があなたが私の家を建てるんじゃなく、主はあなたのために一つの家を作ると言われたこと。これをダビデは知らなければなりません。大体羊飼いの身分からあなたを選び出して一つの国の王国の王にしたのは私ではないか。私の力によって王になったのに、あなたが私の家を建てるっていうのはおこがましい。そういうことをナタンを通して言われるんです。でも十節見てください。七章十節。私が私の民、イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。つまり、ずっと幕屋で礼拝の場所が移動してきたけども、今や定着する。それがエルサレム神殿が建てられていくという神様の御心だった。ダビデのお心じゃないんです。それを神様が念をされた。そして、まさにダビデの家を神様がお建てになった。ところが、神様が家をお建てになったというのは、建物の建築のことだけではなく、ダビデ王朝を建て上げるということを意味していた。今までは裁きつかさが指導していたけど、周りの国、そして預言者によって、神の言葉によって導かれるという国が、王様によって導かれるというふうになり、神様がそれを許されたんです。でも、サウル王家は、王の血筋に当たる者がそれを受け継いでいくということが前提になっていました。ところが、サウルの子、ヨナタンは、後継者は戦死しました。その弟のイシュボセテも死にました。だから、しかも王家はサウル王の家からダビデ王の家に移ります。じゃあダビデの子孫がこの王座を受け継いでいったかというと、二代目ソロモン。三代目レハベアの時にヤロボアムと将軍と別れて南北王朝に分断してしまいます。 ですから神様に対するダビデに対する神様の約束はもうそこで終わるんです。じゃあダビデに対する約束とこしえまでもという16節はどうなるんでしょうか。ダビデに対する永遠のとこしえの王国はどのように考えたらいいんでしょうか。これが今日の中心です。もう最後ですが4番目に、とこしえの王国の王はイエス・キリストだということです。18節から7章の18節から、ダビデ王は行って主の前に座し、そして言った。祈りですね。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。ずっと7章の終わりの29節まで祈りが続く。まず賛美をしてますね。あなたは私のことを全部ご存知で、私をこんなに取りに足りないものなのに、こんなに大きな責任を委ねてくださいましたと賛美します。そして感謝します。これから遥か先に、あなたは私の王国を立ててください。ところがダビデはこれをよく分かっていなかったと思います。自分の子孫が繁栄して王国を受け継いでいくという程度に思っていたんです。でも今言ったようにダビデの子孫は途中で滅んでいきますから、この約束はどのように実現したんでしょうか。これが預言者ナタンの預言が答えられていくんですね。29節、7章29節。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されましたあなたの祝福によって、あなたのしもべの家はとこしえに祝福されるのです。これはね、新約聖書によってイエスの弟子使徒ペテロが説教する中に書かれています。230ページ、新約聖書の230ページ、お開きになれる方は使徒の働き2章29節に、新約聖書後ろのページの230ページ、ペテロの説教ですね。29節、兄弟たち、父祖ダビデについては、ダビデが出てきます。私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。歴史上の人物で確かなことです。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたんです。ダビデはサムエルのこの時はよく分かっていなかったけど、神様はダビデを預言者のようにして、ダビデの子孫でとこしえの王位につかせるということを予言していたんだと言ってるんです。聖霊によってペテロはこのように語っています。つまりダビデに約束されたダビデの家の王国の子孫、永遠の王国は一人の人によってなされる。実はこのことは同じ旧約時代の預言者イザヤも言ってるんです。イザヤ書9章、 前にありますから聞いてください。もし開きたい人は1139ページです。開かなくてもいいですか。一人の緑子が私たちのために生まれる、メシア予言ですね。救い主の予言です。一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、主権という言葉、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。予言は旧約からすでにダビデの王家に常しえの王座を受け継ぐ一人の赤ちゃんが生まれる。それがイエス・キリストです。新約聖書のルカの福音書に御使いガブリエルがマリアに言った言葉、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方のことを呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。はい。ダビデの王位をお与えになる。これがイエス様のお誕生の時の言葉です。最後にね。だから、盲人がね、目の見えない人がイエス様が来られるというので道端に座って叫びましたね。ダビデの子よ、私を憐れんでください、みんな黙れって静かにしろ言ったけど叫び続けた。イエス様はあなたの信仰があなたを治したと言われた。信仰によって救われる。私たちはダビデの子よというイエス様こそ、あのダビデ王に約束されたとこしえの神の主権を持っておられる救い主だ。イエス様は救い主だ。これが私たちに求められている信仰です。イエス・キリストこそ、あの七章の十六節にあったとこしえまでも固く立つ王座につく王の王、主の主です。イエス・キリストを王と認めたのは、最初はあの12人の一握りの弟子たちだけでした。しかし、世界中にイエスが王であるということを伝わり、限りない人々が受け継いできました。妬まれ迫害されながら人々を愛し抜かれたイエス。十字架につけられながら、父を彼らをお許しくださいと祈られたイエス。周りに集められた弟子たちを年頃に訓練されたイエス様こそ、この世に王として生まれ、永遠の王権を押し広げておられる永遠の支配者であるお方です。やがてその支配は完成します。今はこの世は一時的にサタンに、暗闇の権威を持つ者にその支配権もありますが、最後にこの世の君サタンも裁かれ、永遠の人いようの燃える池の中に閉じ込められます。黙示録の終わりに第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。イスラム国は大帝国を目指して今いろんな悪辣なことをやっています。彼らはこの世の国の支配者にはなりません。どの国も支配者にはなりません。イエスが再びこの世界に来られ、この地を裁き、自ら王として永遠に支配されるのです。それこそが本当に 本当の永遠の平和が来る国です。そこに私たちが迎えられるためにはダビデの子イエスという叫びがいるんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、この信仰を与えくださって、ダビデの王権を受け継ぐイエス様を救い主と信じて従う決断を与えてくださったことを感謝します。同じ信仰を与えられた兄弟姉妹の上に感謝します。まだその決断をつけかねている方がおられましたら、どうぞダビデの子イエスよと、その王権を認め信じる決断を与えてくださいますように。とこしえの神の御国で共に神を褒めたたえ、そしてこの世の涙を拭われることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。